今日は日本からこんな面白い映画がありますよっていうメールをいただいたので、その映画を紹介したいと思います。リスナーの方も日本から聞いていただいている方が多いので、ひょっとしたら、昨年の秋から、公開されているので、日本ミャンマーの合作映画で僕の帰る場所っていう、藤本昭雄、監督脚本編集は全部してるのすごいな、の、映画です。でこれを紹介してくださったのは、克美さん、なんですが、この映画は今話題になっている在日外国人家族をテーマにしており、異文化理解や日本とミャンマーの対比ということで気づかされることが多くあります。で、克美さんとさりげなく言いましたが、私が大学の時に学生の時に、学部生の時に金沢大学で教えていただいた田村先生なんですが、一応番組では割とファーストネームで3で読むので、今舌を噛んでおりますが、で文化人類学を専門とされていてミャンマーを専門とされている先生なんですが、この映画が撮影されて、こういろいろ編集される長い4年間ぐらいの段階でいろいろ見てこられて、だんだん映像が良くなっていて、でそれで実際にできた映画を見てすごく克美さん自身も感動されたということで、ぜひこの映画を皆さんに見てもらいたいということで、この映画のホームページによりますと、どういう映画かというと、ちょっとそこに書いてある説明を読ませていただきます。東京の小さなアパートに住む母のケインと幼い2人の兄弟、入国管理局に捕まった夫アイセに代わり、ケインは一家家庭を支えていた。で日本で育ち母国語を話せない子どもたちは、ケインは慣れない日本語で一生懸命愛情を注ぐが、父に会えないストレスで兄弟はいつも喧嘩ばかり、ケインというのがお母さんなのか、お母さんはこれからの生活に不安を抱いてミャンマーに帰りたいと思いを募らせていくが、ということでこう話が展開していくんですが、つまりお父さんが、日本の入国管理局に捕まってしまって、で日本で育っている、ケインの息子たち2人はいつも兄弟喧嘩ばっかりしていてこう大変で、そのケインは、じゃあもうミャンマーに帰りたいということでミャンマーにというような話が展開していく。で こういう世界的に関心事項である移民という題材をミャンマーで、の民主化の流れや在日外国人の家族を取り巻く社会背景を、社会を背景に描いていますと。で出演者は、これはドキュメンタリーではないんですが、でも出演しているケン役のお母さん役とか子供役とかお父さん の愛生、役とか皆さんは、演技経験のないミャンマーの人々を多数起用していて、それでこう見てる人にとってはそれがドキュメンタリーと思わせる、あるいはでも実際にこう実話をもとにしているので、そういうこうすごくリアルな映画なんだそうです。ちょうど、ね、アメリカでも、ちょうどという言い方は変ですね、ただアメリカでもずっとこう移民問題っていうのが、こうすごく大きく取り上げてられていて、ちょうど今日ですか、トランプ大統領は非常宣言に署名するということでメキシコ国境に塀を建てるっていう、この予算をトランプ大統領の非常事態宣言によってこう強硬に、していこうという、そういうこうのにこう表明したんですよね。で、だからすごいいろんなところでこう移民の問題っていうのはアメリカでももちろん日本でも他の国でも、違う形で問題になっていると思うんですが、ただこの映画がすごく注目をされているのは、そういう社会的な背景はもちろんあるし、ミャンマーにしても日本にしても移民とかという問題を制度的に取り扱うかっていうのは難しい問題なんですが、その問題のを それ自体を描くとともに、この家族の中でのこうなんていうかな、家族の一人一人の主人公、一人一人が主人公という言い方は変ですが、それぞれ世代によって立場によってそのどういう事態に対面しているか、それに対して直面していることに対する対応が違っている、その微妙な違いとか、それを家族全体でどういうふうにこう、動いていくかみたいなところが非常に面白いところのようです。ということで、そういったコメントを、愛知淑徳大で文化人類学を教えていらっしゃるのかな、文化人類学者の藤井真子さん、真子さんの感想をいただいているので、ちょっとこれを読ませていただきます。で、映画を見られた感想なので全部読むとちょっとストーリーが分かっちゃうところもあるかもしれないんですが、アメリカではまだこれが公開されていないので、少し読ませていただきます。日本、ミャンマーと移動することで同じ家庭内においてもその波紋のありようが各人各様に丁寧に描き込まれていて、とても見応えがありました。一つの家族を十把一からげにするというような大雑把な社会認識がなくて、そこが絶賛でした。やはり同じ家族の成員であっても世代の問題、が過酷にのしかかっていることがよく理解されました。親の立場に立てば日本で認定されないまま、チューブラリーナの中でできることは日本とミャンマーのどちらにも対応できるようにということでしょうが、一体どうなるのか先行きが決まらない状態で、どちらにも対応し続けることは実際にはすごくストレスがあるし無意味が重なっていて、だんだん無気力になっていく。それがその多分母親役のケインさんがこう無気力な状態になっていくところがあるんでしょうね。で、そのお父さん役、夫役のアイセは、は最初は難民申請と仕事で大変ながらも妻が倒れて初めて子供と嫌おなく向き合うことで妻のどうにもならないストレスを共有することになる。で、そういったこうジェネレーションとか立場の違いによるこう現実の厳しさみたいなのがすごく描かれているそうです。で、真子さんの続きを見ますと、実際主人公の年齢、主人公っていうのは今度息子役ですねの年齢では、ミャンマーに、実際に帰国するんですが、そこでお兄さんの役の人、お兄さんと弟とはその一緒にお母さんと一緒にミャンマーに帰った時の対応が違って、お兄さんの方がちょっとしんどかったりとか、ということで、マコさんの、メールでは法律と関係なくこの映画を見ると人間あるいはその状況によってかなり早い時期に自分の人生すなわち親の判断と無関係に生きるという選択肢が必要な子どももいるのだろうかとか、いろいろこう考えることになりました。ということで、またメールの一部をポッドキャストにアップさせていただきますが、そういった非常にこう興味深い、映画が今、上映されているそうです。で、今日、これを聞いていただいている方ですと、大阪シネリーブル梅田で2月15日から2月28日で、そしてすでに福井メトロ劇場が2月9日から2月22日、石川シネモンド、かな、石川でも、2月9日から22日、で東京、埼玉、兵庫、宮城、栃木とこういろいろこう上映が続くようなので、これは遥かな賞のウェブサイトにアップさせて、いただきます。ということで、リュウタさんいかがですか。私がちょっと早口でいろいろこういただいたメールを読みましたけれども、なかなか、遥かな賞でもアジアの、ドキュメンタリー映画アシアンレンズ、先週も紹介しましたけど、こういろんな、映画をドキュメンタリーを紹介していますけれども、こういった問題を内側からっていうか当事者のしかもいろんな側面から描くっていう映画っていうのは なかなか作るのも難しいし見る機会も少ないかなと思って、ご紹介をしましたが、はい
はい、そうですね、まあ、もちろん社会的なというかその移民に関する法整備の問題、法整備とか社会整備の問題っていうのは、うん、日本でもすごい大事なというか大きな問題ではあるんですけれども、まあ、アメリカみたいに大騒ぎにならないけど逆に大騒ぎにならない分整備されてないっていうようなところが、うん、まあ、問題といえば問題なんですけど、それはもちろんあるんですけど多分家族の在り方っていろいろあって、うん、それがその国境を越えるってなると国境を越えるとか言語文化圏を越えるってなるともうちょっと難しくなることが多いっていうのがまあありますね。でも多分、うん、そうですね、親の反なんていうか自分子どもの人生がその親の判断によって結構変わるとか、その子どもの時は 2歳3歳離れてるだけで結構その時に起きたことの対する覚えて大人になってから覚えてることっていうのもだいぶ違いますよね、うん、その2歳3歳違うととか、まあそういうあれちょっと普遍的なことみたいなのもある。ね、かなと思いますけど、
こういう移民の問題だけじゃなくて、人は移動して生きていくし、その場所で、家族で生きる、あるいはそこから自分で判断してある決断をするっていう、その時に何を取るかとかどういうところで判断して、個人として判断するのかとか、そういうことを多分いろいろ考えさせられる問題があって今この映画が注目されているのかなと思うんで、アメリカでも見れたらいいなと思いますね。そうですね、うん、でそれを見た人がどう思うのかっていう、また上映される場所によって反応っていうか見方が変わってくるんじゃないかなと思うんで、
そうですね、うん、まあ、特にアメリカだと自分の話として、日本だとやっぱりこれが自分の話であるっていう人の数、うん、絶対的な数って違うと思うんですけど、うん、アメリカだとこれが自分の話だっていう人もいっぱいいるんじゃないかなとも思うんですけど、
そう思いますね、うん、見てる人のそれぞれの物語があるんじゃないかなと思います、うん、ということでまたこの、映画の上映についてのスケジュールとか今日のコメント、十分全部紹介できませんでしたけども、これをサイトの方に、はるかなショーのサイトの方にアップさせていただきます。まここさん、かつみさん、ありがとうございます。それでは今日の最後の曲もちょっと元気を出したかったので、さっきの東京スカパラダイスオーケストラと高橋一生の意外なちょっとなんか声なんですか、俺たちの明日、これはエレファントカシマシのカバーアルバムから最後の曲を選びました。トムさん、ミュージック3プリーズ、コ
さあ頑張ろうぜ、お前は今日もどこかで不器用にこの君ときっと戦っていることだろう。
今日、ご紹介をした映画、僕の帰る場所は今日はシネレーブル梅田で13時5分から、ありますが、今日と明日は監督の藤本さんが、こう登壇されます。また、今日その映画を紹介してくださった、田村克美さん文化人類学者と藤本監督の対談も今日ございますので、ぜひ、今聞いてらっしゃる方、それから、大阪に行くことも可能かなとか思ったりもします。それではすっかり7時になりましたね。今日も始まるのが少し遅くなりましたけれども、1分ぐらい過ぎて、今日も終わることになりそうです。レッドさんありがとうございます。はい、それでは暖かくして、週末をお過ごしください。来週また遥かなショーでお会いできますように。いろいろメールをいただいた方ありがとうございます。WRF is an open forum for German Champagne community. Views expressed those of speakers and not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.